はい、皆様こんばんは。堀田理子です。
のっけから。はい。沢田信也です。
いやー、理子さんの人気にあやかろうかな思ってね。
いや、人気は特にないと思いますけど。
何を言うてるんですか。前回初めて、登場した時にですね。
はい。
なんかツイッターでもね、なんか、良かったです。リコさん良かったです。グヘヘみたいな意見ばっかりやったからね。
いや、そんなことなかったと思いますよ。
このエロガキどもかと。
ないない。
お便りもいただいてますよ。そのリコさんが登場してくれた回の感想。
はい、はい、ありがたいですね。
はい。紹介しておきましょう。
はい。
お名前、リックさん。
はい。
はじめまして。ツイッター経由で拝聴しました。リコさん登場ということでよかったです。依頼している側としては、心臓にも耳にも痛いお話で楽しかったです。ああ。よく、リコさんにお仕事を依頼していらっしゃる方なんですね。
ああ、そうですね。お仕事を頂戴しましたね。はい。
まあ前回、声でお仕事の会で、まあ初登場していただいたんですけども。
はいはい。
ぶっちゃけ仕事を依頼してくるやつに変態いるんかっていう話とかもしてたんですけど。
はい。
耳にも痛いお話やったってことは。
いや、この方は耳に痛い
ですよ。あ、そうですか。
はい。
続きまして、マリアさん。リコさんの声がすごい可愛かった。
おー、そんな。
ネット声優さんは二人くらい友達がやってるけど、うん、あまり詳しくなくて、聞いててなるほどって感じでした。演技力も必要そうだから結構大変そう。
あ、ワークスのマリアさん。
そうですね。はい、ね。ワークスラジオのマリアさんです。
マリアさんめっちゃ演技できてたじゃないですか。
あ、この前なんかやってました、
ね。そう。いやマリアさんにそんなこと言われたらもう、どうしたらいいか。
何その謙遜の試合みたいな。
いや、マリアさん好きなんで。
あ、そうですか。
はい。
まあいいじゃないですか。女性に褒められるっていうのがやっぱり一番いいことですよ。
いやもうほんまに嬉しいですね。うん、それは。
最後、はい。お名前がスラッカさん。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
リコさん、いいっすね。
ありがとうございます。
ぜひ沢田さんと頑張ってください。希望は、お年寄りが座ってて腰を上げるときに、どっこいしょって言いますやん。それをエロと言ってください。う
ん、はい。
なんか、はい、バカですね、この人。
いや。
よくわかりませんけど。
はぁ、あ。どっこいしょ
を、エロく言ってくださいって。
はぁ、あ。え、言うんですか？
お、お願いできますか？
どっこいしょは、はい。
じゃあ、言っていただきましょうか。どうぞ。
どっこい、しょ。アホや、アホがおる。
今自分で言ってすげえ恥ずかしかったです
。ああ、もう、おかしい人ですよね、私、絶対。
そもそもどっこいしょっていうのは、エロい時に言う言葉じゃないんでね。
そうですよね。そんな無茶ぶりする方が悪いですよ。せっかくコメントくれたのに。
まあ、すべてのリクエストにはできる限り答えていくというのが、まあ、リコさんのモットーらしいので。
そうですよ。
これからもこんな言葉を言っていただきたいという方はですね、こちらの方までいただけたら。
無茶ぶりじゃない程度でお願いします。
はい。なんか着メロにしたいとかね。なんかそういうセリフがあれば。
あれば。
狭くて浅い奴ら宛てまでに送っていただけたらですね。
はい。
可能な限り、まあ、再現しようかなと。
そうですね。
で、まあ、後日、まあ、指定の口座に、3500円くらい振り込んでいただけたら。
高い。
もう、うちの家計も潤んかなっていう。
なんで沢田さんのとこ行ったの？
マネジメントですよ。
いや。え、それは私には流れてくるんですか？
8-2 で2、そちらに流しましょう。
少なくないですか？
労力がかかってるはずなのに、マネジメント料で8もらえます。
ああ、いいですね。マネジメントっていうのは素晴らしいですね、きっと。
利権だけで食っていきます。
はい。もういいですけどね、もう好きにしていただいて。
まあそんな感じでですね、リコさんが出てくれた回に関する感想もそうなんですけども、ちょっとなんかいろいろとお便りが溜まってますので、この際ちょっと、まとめてご紹介していただこうかな。
はい。まず原始圏の回でいただきました。スラカさん。
はい。また
先ほどの
ですか。はい。
はい。ヤス太郎さん起きて。オタクはどっからどこまでがオタクなんでしょうか。まずは深まるばかりです。
あれですね。バカおやすみやすみポッドキャストから、渡郎さんとヤス太郎さんをゲストに招いてですね。
そうですね。ま
あオタクって一体何やねんみたいな話をした回がありましたけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ安太郎さんの無口ぶりには、うん、まあ並行するぜみたいな。
ねえ、そう振られてあたふたする安太郎さんっていう。うん。
まあオタクはどこからどこまでがオタクなんでしょうかということなんですけど。どう思いますか。
今それを聞きますか。
はい。
それはもう話してた内容そのまんまじゃないんですかね。もうね、浅い人から見たらちょっと漫画読んでるだけでオタクに見えるし、でもどっぷりオタクな方からしたら、お前ら程度でみたいな感じやし。
なかなかいいところつきますな。
そういう話でしたよね。
そういう話でしたっけ？あんまり覚えてないですけど。
いや、多分そういう話だったと思うんですけど。
僕の中ではこれ確固たる持論があるんですよ。
うんうん。
もうオタクとは、相対的な事象ですよ。
ほうほうほうほうほう。
まあ、先ほどリコさんがおっしゃったように、人と比べて自分はオタクかどうかでしか、自分のオタク度合いっていうのは測れないんですよ。
うんうんうん。
かつ、自分かオタクかどうかっていうのは自分から発信しないとダメなんですよ。
はいはいはいはいはい。
だから、どこからどこまでがオタクなのかという答えに対する、質問に対する答えですね。人それぞれという。
いや、でもそれしか言いないですよね。
君の心の中にあるよっていうのが、答えですね。
例えば、こうなんかオタク検定みたいなのがあって、その点数で、その試験に、まあ30点なら30点取った人から、まあ、それ以上はオタクですみたいな、そういうもうなんか国際的な基準みたいなのがない限り、無理な話ですよね、どっからどこまでを決めるっていうのは。
まあね。
うん。
かといってその国際的な基準は誰が決めんねんっていう話になってきたら、
そう。
絶対的な基準なんかないんですよね、オタクに対して。
そう
です
よ
ね。どこまで行っても相対的な判断でしかないので。
うんうん。
自分で決めたもん勝ちっていう。
うん。
ものすごいこう、毎日のようにアニメとかトラマーとか言ったとしても、いや、俺オタクちゃうしって思ったら、もうそいつは全然オタクではないんですよ。なんかもうほんまシップスとかなんかユナイテッドアローズとかに通うのと同じぐらいアニメートとか通ってるようなやつなんですよそいつは、
うんうん、
ただ方向性が違うってだけでそいつがオタクと思ってなければオタクじゃないんですよ。ファッションの TV ですよ。
アニメのキャラがプリントされた T シャツ着ててもオタクではない。
そう。
なるほどね。
なので、人それぞれ、
はい。ということで。
はい。
はい。で、次行きますか？
はい。
ミルの回。
はいはい。
で、これは、
下が映画語り場からブルースさんを招いてですね。
はい。
ミルという猫漫画に関して、この漫画はとても良いよっていうことを語った回ですね。
この方のお名前が、
アサンさん。
アサンさんでいいんですかね。はい、アサンさん。一言にすると、よかった。
それは、漫画の内容がでしょうか？
いや、もうそれしか書いてないんで。
それとも、でも僕たちのトークが。
いや、漫画でしょうね。
そこと？
いや、だって普通に考えてそうでしょ。
ああ、僕たちの話を聞いて漫画を買ってみたら、それが非常に良かったと。もしそうだとしたならば、まあ、良かったですねっていう。
良かったですね。
見る読みました？
読みました、読みました。
どうでした？
よかったです。
あ、そうですか。一言にすると、よかった。
だってそんなに、ね、語るべきこともなく、なんかじんわりくる良さですよね。
まあね。
なんか派手な、なんか 萌えみたいなんでもないし、
まあ、物語に起承転結があってドラマチックな展開を見せるとかっていう漫画でもないですから、う
ん、なんか読んでてちょっと懐かしい感じとか、なんとなくほんわかするような感じとか、本当にあ、いいなっていう感じですよね。
結構ね、その見るにしてもその次の回でやったと思うんですけど、進撃の巨人にしてもですね、まあ当番組のリスナーさんが結構買っていただいてるような感じで、ツイッター上でもちらほらと狭さを聞いて影響されて買いました、ね。まあ予想意見をね、よく見かけるんですけど、ね、
はい。
まあそれ自身はね、やっぱり番組をやっててよかったなという気持ちもあるんですけども、一向にヤフリエトにお金がたまらないっていうのがなんでかなっていう。
それは皆さん。ね、本屋さんで見せてもらうとか、そういうことをしてらっしゃるからじゃないですかね。
僕たちが一生懸命話して、いよ、この漫画って進めたものを、なんで、うちのサイドから買わないのかなっていう、素朴な疑問。
いやらしいわ。そこまでいいじゃないですか。こいつにはもうやらんぞ、みたいな感じじゃないですか。
いいとこ取りだけをしよう、みたいな。
そこまではちょっと、みたいな。
まあね。
はい。
いいですけどね。
はい。
はい。
いきますか。はい。シュタインズゲートの回。
はいはい。
で、ペインさんからいただきました。はい、沢田さん、ゲストの方、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい。
こんなゲームがあるとは。と、シュタインズゲートの話を聞いて思いました。
うん。
僕はほとんどアドベンチャーゲームをやらないので、新鮮な感じがしました。ちなみに、普段はコールオブデューティーなどをやっています。それでは、サマーさんのお仕事も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。シュタインズゲートの回もね、はい、ゲームノーバトの大地さんと、ファミリーステーションのクリンクさんと、下階が片びりばっからリンチェさんを呼んで、また、ゲストだらけの回でね、喋った回でしたけど、シュタインズゲート面白いですよって言っても、360持ってないです
ね。スボックス持ってないんだね。
7月には PC 版が出るらしい
で。ああ、そうそう、それを聞いて、なんか、生放送もされてたじゃないですか。
はいはい。
なんか、ちょっとだけ聞いたんですけど、もうほんまに聞かんといてくれ、ほんまに聞かんといてくれって散々言ってはったんで。
そうですね。
素直に聞きませんでした。
やるつもりがあるんやったら、それは聞かない方がいいですけど。
いや、ね、PC 版が出るから、ひょっとしたら、っていうことが、ね、あったんで、Xbox だけやったら、聞いててもいいかなと思ったんですけど。
まあでも、機会があれば、
うん。
やればいいと思いますよ、このゲーム。
うん。
アドベンチャーゲームってします？
アドベンチャーゲームって、なんか、そんな、私、ジャンルがよくわからなくて、アドベンチャーゲームって、どう、ノベルゲームとか？
そうですね。最近はもうノベルゲームがほとんどですけ
ど。あれをやります。アマゴーシュの、出方？
まあ、なんか、名前を聞いたことあります
ね。うん。PSP 版をちょっとやりましたね。
うん。うん、何それは、推理物ですか？
推理物です。でもちょっと途中で挫折して終わってしまったんです
よ。難しいな。
割と、難しいですね。いや、でもわかんない。私が単にゲーム慣れしてないから、難しいと思ってるのかもしれないんですけど。うん。
PSP。
PSP、なんだろう、PS2 かなんかで出てたのかな、で、PSP に移植されたんでしょうか。それをやりましたね。
PSP も見てないからな。なかなかね、こう、アドベンチャーゲームを、まあ、いわゆるノベルゲームっていうんですか、最近、最近っていうか、まあ、昔から多いですけど。
うん。
なかなかね、最後までやり遂げられるゲームっていうのがそうそうなくて。iPhone でもね、
はい、
あるんですよ。いくつかノベルゲーム。
へー。
で、まあ、片っ端から まあ、第1話だけは無料とかそういうの多いんで。
うんうんうんうん。
で、よくダウンロードしてきては、ちょっとなんか電車の中とか、寝る前とかにチラチラっとやったりするんですけど、今もこう、なんていうんですかね、こう、牽引されないっていうか、途中で諦めちゃうゲームが多くて。
はいはいはい。
単純にもテキストの量がすごい膨大なので、プレイを始めてから終わるまでものすごい時間がかかってしまうというのが、まず壁としてありまして。
そうですね。
それにうんざりしちゃうっていう。
長い小説を読んでる感じですね、本当に。
でも、このシュタインズゲートだけは最後までやり遂げたんですよ。こんな僕が。
うんうんうん。
こんな活字嫌いの僕がですね。
途中でくじけそうになりつつ。
なりつつ。
も、
最後までやり遂げましたね。
うん。
まあ、ぜひ、ちょっと PC 版をですね。
はい。
なんかリスナーの方でですね。
うんうん。
リコさんに PC 版をプレゼントしにいいよって。方がもしいらっしゃいましたらですね。
どんだけリスナーさんにそれは。
そのね、番組の方にちょっと連絡をいただいてですが、まあ、現物は、かさばるんで、
うん、
まず僕の方に現金をもらうっていう。
はい。
そこから僕がリコさんの方に送りますんで、
あ、はい。
もしよろしければ、まあ、ちょっとご連絡いただけたらなと思います。
いないと思いますけど、はい。そう、そう、しておきましょう。
わかんないですよ、はい。ぜひやってください。僕の買ったこれをぜひやってください。
ああ。
いう方がいらっしゃいますかね。すいませんよ。
まあ。
こう、なんていうんですか。アイドルに何かを貢ぎ物をするファンみたいな感じ。
そういうタイプじゃないんでね、私。
もしそういう方がいらっしゃいましたら、
いや、いないと思うよ。
通してもらわないと困るんで。
そうですね。
はい。まずは僕の方に現金。
はい。
で、僕の方で一回ちょっと審査をさせていただきます、ね。果たしてこれは、リコさんの方に送っていいものなのかどうかっていう。
はい。
もしダメやった場合は、
うん。
抽選の結果は発表を持って返させていただきますっていうことでね。
はあ、はい、何を発想するかわかりませんけど、持って返させていただくということで。
はい、まあまあまあ、もし、まあ、既得な方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
そうですね。まあいないと思いますけど。
まあそんな感じで、お便りいくつか紹介しましたけどですね。
はい。
もう一つちょっとお便りじゃないんですけども。
はいはいはい。
言っとかなくちゃいけないことがありまして。
はい、何残暑。
うちの番組のサイトの方に、
はい。
乗っけてある女の子。
はいはいはいはいはい、はい。
彼女の名前が、浅井京子ちゃんに決まったと。
あ、そうですね。
いう話をだいぶ前にちょっとしたんですけども。
うんうん、うん。
浅井京子という名前を、
うん、
まあ。スピさんという方が決めてくれたわけですか。
はい。
実はそのスピさんと同じくですね、
うん。
浅井京子の名前をこう、僕の方で、ツイッターで送ってきてくれていた方がいらっしゃいまして、
はいはいはい。
もうすっかりそのメッセージを僕はちょっと見逃していたんです。で、後から僕気づいて、
うん、
あ、同じ名前送ってくれてたんやと思って。
おぉ。
もうすぐ缶バッジ送らせていただいたんですけども
。お、素晴らしいですね。
はい。まあ、その方からもちょっとお便りいただいてるんで。
はいはい。
まあ、この方のお便りをちょっと紹介していただけたらな
と。はい。かな？ケイさん。
はい。
はい。自分が狭くて浅い奴らを聞き始めたのは今年に入ってから2010年1月なんですが、
はい、
ツイッターでブラックラグーンの、
うん、あー広江レイ
氏にフォローされてる的な話をされてた記憶があります、
うん、
がまだ狭さではブラックラグーンの会はやってないですよね、
うん、
自分もこの漫画結構好きなので、これの話が聞けたらいいなぁとか思ってます。
おぉ、なるほど、ね。
そうです。
まあ、このケイさん、浅井京子ちゃんの名前にもう一人、送っていただいた方なんですけども。
うんうん。
まあ、それだけの業務連絡だけやったら、はばかられるということで、わざわざお便りを送っ ってくださいまして
ですね。まあ、いい方ですね。
いい方なんですけど。
うん、
これ、ブラックラグーンの話なんですけど、
はい。
ブラックラグーンっていう漫画があるんですね。
うんうん、
で、その作者が、ヒロエレイっていう、先生なんですね。
うんうん、
で僕、ツイッターで、ヒロエレイ先生にフォローされてるんですよ。
おー、すごいですね。
理由は全然わかんないんですけど。で僕もブラックラグーン読んでて結構好きなんで、
うんうん、
まだいずれやれたらいいなとは思ってたんですけど。
はいはいはい。うん、
万が一ですよ、
はい。
作者自身が聞いてた場合。
はい。
なんかすごいこう、言いづらいじゃないですか。
そうですね。
なかなかこう、やるタイミングっていうのをね。
ああ。
まあまあ、聞いてもらえてるというのもおこがましい話で。
うんうんうんうん。
本人は全然そんな聞いてもないかもしれないですけども。
まあそうですよね。
ちょっとね、なんか、そういう関係上。
はいはいはい。
こっそりとやるのがちょっとはばかられてしまうっていう。
はいはいはい。
結構ね、最近、ツイッター上でも、
うん、
漫画家の先生、たくさんやってるんですよ、ツイッター。
あ、そうなんですね。
で、僕、好きな漫画とか、
うんうん、
片っ端からその作者のツイッターフォローしてるんですけど、
はいはい、はい。
割にね、僕をフォローし返す人とかいるんですよ。
あ、
最近やったら、
うん、
モテキの作者の、久保光郎先生。なんか基本的にポリシーとして、
はいはい、
フォローしてくれた方はフォローし返すっていうポリシーでやってるみたいで、
お
ー、なので僕のメッセージなんかはメモ通しないと思うんですけど、でも一回そこで関わり合いができてしまうと、
うんうんうん、
なんかその作者の書いてる作品に対してこの番組で語ることがすごいこうちょっとビビってしまうというか、
そうですね、直接届いちゃうっていう
可能性があるじゃないですか。
うん、
あと他に誰がおったかな、サトラレっていう漫画を書いてる、
はいはい、
佐藤誠さん先生、うんうんうん、もうなぜか僕をフォローしてるんですよ。
すごいじゃないですか。
多分ね、アイコンでフォローしてると思うんですよね、ツイッターの。
あー、京子ちゃん。
はい、上田先生に書いていただいたあのイラストが結構なんか人を引きつけるみたいで、
うんうんうん、で
なんかパッと見僕が書いたような感じになってるでしょ。なんか、アイコンをつけてることによって。
確かに、確かに。
イコール僕が絵描きやって思われてるんじゃないかなっていう。
ああ。
違うよって思うんですけど。それで結構漫画家の先生とか僕をフォローするんじゃないかなと思うんですけど。
ああ、なるほど。おっと思われるわけですね。そうそうそう。
いや、僕じゃないっすって。友達の絵ですって。声を大にして。
うんうん、
僕はあくまで一消費者として無責任な発言をラジオで発言してるだけですみたいな。
そう、でも無責任に言い切れないっていうことですよね。
うん、この前ね、進撃の巨人の回を、
はいはいはいはい、
やったじゃないですか。
うん、
あの回を作者の先生に聞かれましてですな。
おー、結構言ってましたよね、あれ。
その作者の先生のブログ上でうちの番組が取り上げられたりもしてしまいましてですね。
はいはい。
で、まあ、もともとは進撃の巨人好きやから、
うんうんうん、
もしよろしければ聞いてくださいみたいな感じで、
うんうん、
まあ、恥も外聞もなく、うん、僕の方から先生にアプローチをかけたわけです
よ。言っちゃった。
言っちゃった。よければ聞いてくださいって。
うんうんうん、
でも勢いで変えたはいいけども、よくよく考えてみたら、
うん、
結構ひどいことも言ってるなっていうのがあって。
そうですね。
絵が下手とかね。よくそんなものを俺は本人に聞いてくれと言えたもんやなっていうのがあって。
つい言っちゃった。
言っちゃった。ちょっと、
言っちゃったね、
ちょっと気持ちが盛り上がっちゃってやっちゃったんですね。
やっちゃった。でもまあ、熱い気持ちはね。
はい。
あるから。
まあ、作者の先生本人は、
うん、
まあ、それなりに、どうなんでしょう、本心はわからないですけど、ブログ上では、なんかちゃんと受け止めてくださってまして、
はいはいはい、
幸いにも。まあ別に怒られるとかそんなことはなかったんですけど、
うんうん、
なんかこう、やった後にすごいこう、ちょっと後悔と罪悪感がありましてですが、
はいはいはい、
こんな何も生み出していない一消費者でしかない僕が、クリエイティブな人に対してそんな意見を言うのはおこがましいんじゃないかなと。 いうのを考えるとですね、
うんうん、
なかなかこう、やりにくいっていうところも最近出始めてきてまして。
ああ、なるほど。
やっぱ関係ないからこそ無責任な発言ができちゃうっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。本当に一読者としての、なんか感想みたいな、素直な感想を言い切れなくなっちゃいますよね。
まあでも結果としては言うんですけど。
あ、言うんや。
本当全然そんなことあんま気にしてないんですけども、
うんうん、
やっぱちょっと躊躇はするっていう。
まあまあ、多少はね。
うん。
うん、
まあそんな感じでね、まあいずれブラックラグーンも、
はい。
やると思いますけども。
は
い、
おー。
またそのタイミングじゃない。
なるほどね。
まずはリコさんが読まなくてはいけない。
私、いかにやるんですか今、このブラックラグーンすらこう、詰まってた私が
そうだからそんな読んだことも全くない人が一から読むとどういう感想を言うのかっていう。
はい、
宿題ができましたね。
本当ですね。え、これ何巻ぐらい出てるんですか。
今で、
うん、
9巻。
結構出てるね。
まあでも漫画の物語の大半は、
うん、
人を撃ち殺してるシーンなんで
うん、
そんなに文字はないですね。
そうですか。分かりました。
というわけで、はい、ちょっと以上、
はい、
溜まってたお便りを少しは消化できたかなと思います、
はい、
最近ね、あのうちの番組ちょっとネタバレ全開が激しくなってきたんで、
はいはいはい、
まあ、そういう意味で、
うん、
まあ、お便り紹介とかは番組の最初の方にやっとこうかなと。
はいはいはい。
後半はネタバレ全開で、うん、
はいはい、
漫画なりゲームなりの話をするので、
うんうん、
まあ内容を知りたくない方はもうここで停止ボタンを押してくださいねっていう意味でね。
そうですね。
今後はそういう形にしていこうかなとちょっと思ってます。は
い、
何もね、
いえ、うん、そうかそうかとえ、でもこれネタバレしても今回のは別に全然いい気がするなと思いながら聞いてました。
そうですか。じゃあ今回の作品を紹介してください、うん、
はい。今回は花と夢コミックスから出てます、会長はメイド様、
はい、
作者は藤原博さんです。
はい。まあこの漫画なんですけど、もともと全く知らない感じでして、
うんうんうん、
今期なんかアニメになるっていう情報だけをどこかでチラッと見てて、
はいはい、
でなんかリコさんがこれ読んでるのでっていうのでちょっと読んでみたんですよね、
うんうんうん、
じゃないと読んでなかった漫画かなと思います。
まあ、花夢コミックスですしね、男性がそんなあえて買うようなものではないですよね。ピンク色やし
でも僕君に届け持ってますよ買ってますよ。
そうかそうかそうか。まあまあ、結構ね、少女漫画好きな男性もいますしね。
なんかね、その、僕内容全然知らへんかったから、最初、うんうん、この漫画した時は、
うん。
タイトルと表紙見た時に、
うん、
ただのあざとい萌え漫画かなと思って、
はいはいはいはい、はい。
ちょっと敬遠してたんですよ。
うんうんうん。
なんか読んでみたら意外とそうじゃなかったっていう。
そうですね、うん。そういう感じではないですね。
矛盾然たる王道少女漫画やったっていうのが、まあ、蓋を開けてみて分かったんですけど。
そうですね。これは、なんでしょう。一応恋愛漫画ですよね。
そうですね。
うん。
なんて言うんですかね。もう昔から少女漫画のベタな王道にありがちな、
うん、
もう完全無敵な、男子高校生と、主人公の女の子、
うん、
そこの二人の恋模様やいかに的な、ね、
そうですね。
それを取り巻く面白いキャラクターたちみたいな、
うん、そうですね。わかりやすい話としてはすごくわかりやすいですけど、うん、
ただやっぱりそのこの漫画の物語的なフックとしてパンチが効いてるのが、
うんうん、
文武両道の生徒会長である、主人公の名前なんやったっけな、
みさきちゃん、
みさきちゃん、
うん、
が実は、メイドカフェでバイトをしているっていう。
そうそうそう、すごい真面目な 真面目というか、こう、なんでしょう、生徒会長というか、こう、風紀委員長みたいな、そんな感じですよね。
基本的に何かこう、男嫌いなんですよ。
そうそうそう。
で、まあ、その理由としては、父親に対してコンプレックスあるっていう。うんうん、お父さんがどっか行ってもうたんかな？
そうですね、そんな感じですね。うん、
でなんか男に頼らない生き方をするんだ私はみたいな感じで、
うん、
男に負けないような生き方をするためにまあ勉強にしても、
うんうん、
なんや喧嘩にしても、
うんうん、
男に負けないように通報してきたわけですな、この美咲ちゃんは。
そうですね。
でちょっと天然っていうか、
うんうん、
ピュアなんかな、属世間に関しての情報がすごい疎い。まあ、なぜなら、毎日家に帰っては勉強ばかりしてるっていう。
そうそう。基本的に貧乏なんですよね、彼女のお家が。
うん、
で、まあ、一生懸命、日々生活を一生懸命していると。
うん、
いう感じなんで、まあ、そういう娯楽的なこととか、
うん、
恋愛的なこととかに、すごく疎い。ですね。
なんかメイドカフェで働き出したのも、
うんうん、
待遇がいいからっていう、ただそこだけやったはず。
どういうものかっていうのもまず知らなかったけど、
うん、
まあ待遇がいいからやってみようかっていう感じですね。
なんかオタク文化に関して全く無知っていうか知らない、
うんうん、この子。そうですね。なんか漫画とかに回すお金がないんでしょう、きっと。うん。
だから、その、会長はメイド様っていう大層なタイトルがついてますけど、
うんうん。
別にこの主人公の美咲ちゃんが、
うん。
メイドというキャラクターに乗っ取った上で、物語を展開していく何かっていう漫画じゃないんですよね。
そうですね。
単純にキャラクター設定としてのギャップとして、うん、表では、うんうんうん、厳しい生徒会長。
そうそうそう。
裏ではオタク文化に染まっているメイドカフェでメイドをしている。だからもうそこだけなんですよね。
そうですね。
この漫画の肝としては。
うん。で、学校ではそのメイドをしてるっていうことはひた隠しにしつつ、うん、っていうところですよね。
だから正直このメイド設定がなくても話自体は全然進んでいく漫画なんですよ。
まあまあ。うん、
別に生徒たちに隠していることが、
うんうん、
メイドカフェでバイトをしていることじゃなくても別の理由でもこの漫画は成り立つんですよ。
まあ成り立ちますね。
だから意外とそこが読んでみて、
うん、
なんか想像と違ってたとこかな。
あ
ー、もっとあざといなんか萌えメイドストーリーが展開されると思ってたから。
あー、なるほど。そんな感じではないですね。
ないですね。だから全然、なんていうんですか、そういうのが嫌いな方でも、
うん、
普通に面白い少女漫画として読めるような感じ。
そうそうそうそう。
まあ、以前あの、ベッティが、
うん、
メイちゃんの執事、
はいはいはいはいはい、
ご紹介してましたけど、
うんうんうん、
アンナも完全に、
うん、
執事という設定ありきで話が進んでいく漫画なわけですよ。
はいはいはいはいはい。
執事同士が戦い合ったり、なんか、執事の中でもランキングがあったりとか。
なんか、そんなんですね。
そういうのではないですよ。
そんな感じではないです。バイト、本当に、やってるバイトの職業っていう感じですね。
多分これが青年漫画やったら、あの、風俗でバイトすることになるんです
よ。そうなるでしょうね。うん。
もうその程度のエッセンスでしかないっていう。じゃあ、この話の、肝は、どこにあんのって話なんですよ。メイドじゃない。
はあ、
じゃあ、どこにあんの、はあ、この話も。
はいはいはい。
僕、言っていいですか？
どうぞ。
もう、薄井さんが超かっけえんすよ。もう、そこですよ、この漫画。
まあ、そうですよね。
もう、正直、この漫画を読んで何かを語ることがあるかとするならば、
はい。
薄井さんが超かっけえっていうとこしかないっすね。
十分ね。うん、頭脳は天才的。 運動は抜群で、めちゃめちゃかっこよくて、喧嘩というか、腕っぷしも強くて、しかも金持ちらしい、うん、薄いくん。
まあ、なんて言うんですかね。いわゆるすごい人なんですよね。
少女漫画だけで許されるこの、なんて神設定みたいな。
でしかも、その、性格的に、ちょっとドライなところがあって、
うん。そうですね。
なんて言うんですかね。嫌味がないというか、世の中どうでもええわみたいな感じで普段思ってるわけですよ。
うんうんうんうん。
そんだけの能力を持っていながら。
うんうんうん。
けど、主人公の美咲ちゃんのことに関してのみ、なんか感情の起伏が見られてしまうっていう。
そうそうそう。
そのためには何をも厭わないみたいな感じで体張ったりいろんなことしてあげたりみたいな。
そうですね。しれっとエロいことしたりとかするんですよね。
そこが超かっこいいんですよ。
それ男性から見て。
男から見て、男から見てこんな男になりたかった像ですよ、これは。
ああ。スーパーすぎて現実感のないところも受け入れられる感じですか、うん、男性からしても、
これが変な正義感とかをかざしてるようなキャラであるならば、
うんうんうん、
闇ったらしくてノーって感じじゃないなんですけど、
はいはい、
あくまでこの薄井さんは、美咲ちゃんのためだけに行動するでしょ、
はいはいはいはい、
そこが僕的には好感だ。
あ、
これが誰に対しても同じ行動をしてあげるようないい人キャラであるならば、
うんうんうんうん、
別にそれは嫌味なキャラなんですよ、僕から
すると。すごい気になるんですけど、薄いさんって言うんですね。高校生ですけど、相手。
17歳ですけど、若干17歳。僕と大きく、あ、僕はまだ15歳ですけど。
うんうん。
だ全然おかしくないですよ、薄いさんって。
15歳だん、うん、あ、確かにね、同級生にも薄いさんって呼ばれてますからね。
なんて言うんですかね、純粋な、その、動物的優劣で、感じ取る本能的な継承やと思いますよ、薄いさんって言ってしまうのは。
あ、この人がボスなんだ、そうそうそう、みたいな。
この人も勝てない。あなたがボスです。母、みたいな。
もうお腹出しますよ、みたいな。
そうそうそう。
なるほどね。はいはいはい。
で、ぶっちゃけ、そんな薄井さんが、美咲ちゃんのために、ああだこうだ、するっていうのが、この漫画の肝でしょ。
そうです ね。なんか、ほとんど笑う感じじゃないのに、美咲ちゃんに、なんか意外な行動に笑わされたりとか、焦らされたりとかするっていうところが、まあ、萌えポイントというか、恋愛要素というか、そういう感じですよね。
以上。
以上終わり？もう終わりなん？
もうこれ以上語ることないですよ。
ああ。薄井さんかっこいい終わりみたいな。確かに、内容って、まあ、ストーリーは、その都度その都度、ね、大体読み切りで進んでいくんですけど、まあ、1話完結的な感じですっきり終わってるし、徐々にまあ、美咲ちゃんが薄井くんのこと好きになってますよっていう感じだけど、あとそんなに、なんて言うんでしょう、ここが肝ですっていう、ストーリーがあるわけでもないし、
そう基本的にね、その各回のエピソードはもうすごい普遍的なもので、
うん、
文化祭のことであったり、
うんうんうんうん、
なんか生徒会選挙のことであったり、
うん、
なんか日常にまつわる学校で起こりそうなことの話がずっと続いていって、根底にある物語って別にないじゃないですか。何か大きな問題を解決しなくてはいけないとか、主人公はここに向かって目指していくとかっていうのはなくて、
うんうん、
基本的にドライな薄井さんが天然ピュアの美咲ちゃんをからかうっていうベースで 普遍できないエピソードがポツポツポツポツと繰り返されていく漫画なので、
そうですね。
語るとこは意外とないんですよ。
絵が可愛いなぐらい。
そう。毎回のエピソードを見て、あ、楽しいキャラクター出てきたな、今回もうすいさんとみさきちゃんのやりとり面白いなって言って終わるっていう。そう、安心して読める漫画ですけど。
なんか、こう、少女漫画を見て、その後少年漫画とか見ると、すごいこう、絵のっていうかこう、使ってるトーンとかの差に、こう、ギャップを感じてこう、ついていけないときが。なんかこう、キラキラしてたりとか、花が咲いてたりとか。
うずいさんが登場すると花が咲くんですよ。
ぶわって咲き
ます。一応特技として持ってますね。花が咲く。どこからどうもなく花が咲く。
ね、少女漫画ってすごいなって思いますよね。
少女漫画だからこそできる話かな、逆に。
うんうん。
これ少年漫画とかやったら多分10周ぐらい打ち切られてるような漫画かな。
あー。どうなんでしょうね。男の人が見て面白いのかなっていう。
アニメから入ってる人多いみたいですけどね、最
近。ああ、アニメも面白いとか、もうこのまんまですからね、基本的に。
でも、一応コンセプトとしては、
うん。
みさきちゃんの、ギャップ萌えがフィーチャーされてるでしょ。どちらかと。
ああ。
主人公はあくまでみさきちゃんで、
うんうんうんうん。
堅物真面目な生徒会長が、裏ではメイド。カフェで働いてるメイド。
うんうんうん。
っていうところを、アニメファンに向けて放ってるような感じじゃないですか、アニメって。
ああ。
だから見てる視聴者としては、
うんうん。
みさきちゃん萌えってなると思うんですよね。
ああ。
まあ、勝手な想像ですけどね、僕。でも少女漫画の方は少女、あくまで少女漫画なので、
うん、
美咲さんは主人公であるものの、
うん、
その読者に伝えたいことは一体何かというと、やっぱ薄井さんへの憧れなんですよ。こんな人が彼氏やったらええなって。夢は大丈夫でしょ、読者に対して。
ここまで行ったら夢なくないですか。
いや、だから昔ながらの少女漫画の手法なわけですよ。王子様が言えばいいのに的な。
ああ。なるほどね。おじさま薄い子に思い入れがない。
マジっすか。まだその美咲ちゃんの周りも結構いい人揃いなんですよ。
う
ん、
いい人揃いですね。
だからすごいこう、読者としては、
うんうん、
主人公に感情を移入した場合、
うん、
結構ハーレム的なんですよね。
まあそうですね、女子には慕われ、男子生徒には最初嫌われてるんですけど、その学校のためにすごく一生懸命なので、徐々にそれが分かってきて、みたいな、男子生徒の態度も徐々に軟化してくるっていう感じですからね。
幼馴染は、幼馴染の名前何だっけ？
誰やったかな。ようくんやったかな。
ひなた。
ああ、そう。
新谷ひなた。まあ、小学生の頃に美咲ちゃんと知り合っていた幼馴染がいるんですけど、
うんうんうん、
子供の頃はすごいお菓子ばっかり買ってたデブやのに、高校になって再会してみると、ものすごいかっこいい男になってたっていう。
そうです。ちょっとワイルド系の、やんちゃ系。うんうん、
しかも唯一、薄井さんと、こう、対マンが晴れそうな感じのキャラクターなわけです。
そうですね。一応、美咲ちゃんの秘密も知ってるし。うん、うん、うん。
身体能力的にもちょっと、薄井さんのため晴れるぞ、みたいな。
そうですね。
で、薄井さんの方も、この日向くんに対してだけは、若干、うん、ちょっと警戒心があるんですよ。
そうですね。
日向くんと美咲ちゃんがイチャイチャしてると、ちょっと嫉妬もするし、みたいな。そういう、まあ、イケメンの男子、高校生が、
うんうん。
取り合うわけですよ、自分をね。読者からしてみたら、美咲ちゃんに感情移入すると。
はあはあはあ。
それってもう昔ながらの少女漫画の手法でしょ。
あ、そうか、そういう、そういう読み方するんや。
だから、あくまでもほんま典型的な、もう昔ながらの王道少女漫画やなっていう印象。
あ、
ただ、アニメは、
うんうん。
美咲ちゃんのメイド模様をしているような印象なんです
よ。ああ。本当になんか、ぼーっと読んでました。
結構、この漫画取り上げるってなったら、取り上げましょうよって乗り気やったじゃないですか。もっとなんかないですか？
じゃあ私はその、美咲ちゃんが可愛いなっていうのが、基本的にこう、強い女子っていうのが好きなんですよね。で、美咲ちゃんすごい一生懸命じゃないですか。いろんなことに対して。で、まあ男子生徒をね、こう、ラリアットでぶちかますみたいな、そんな強いところもありつつ、まあ薄井くんにはちょっと弱くて、こう、顔を赤く染めてしまうみたいな、そんなところが可愛いなと、ぼーっと読んでました。
美咲ちゃんもね、かなりいいキャラクターなんですよ。
美咲ちゃんはいいですよ。
でも、薄井さんに負けるんですね、僕の中で。
ああ、僕は薄井さんなんです。
美咲ちゃんのいいところは何かというと、
うん。
少女漫画でありがちな、
うん。
悩み事を見せないところかな。
ああ。
普通、うんうん、普通っていうか、まあ、ベタな展開としては、
うんうん、
主人公は強がっている。でも裏側では弱い一面がある。
はいはいはい、
その弱い一面を、ヒーローである、まあ男子高生、高校生が、サポートしてあげるみたいな構図になるじゃないですか。うんうん、普通の少年漫画だったら。でも、あくまで、美咲ちゃんは弱いところ絶対見せないんですよ。周りに対して。
そうですね。
弱いところが、弱い何かくじけそうな部分があった場合、
うん、
自分の精進が足りないからだっていう考え方をするんですよね、基本的に。
そうですね。
なので頑張ろうとするんですよ、より一層。
うんうんうんうん、
そんな様を、薄井くんは、見ることによって、可愛らしいって思うっていう、うん。
そうですね。で、ちょっと心配でもあり、みたいな。頑張りすぎてんじゃないのみたいな。そういう感じですよね。
そう、だから、美咲ちゃんのいいところはそこかな。
そうそう、なんで、めめしくないというか。
常に強くあろうとする姿勢。
そうそうそう、そう、一生懸命だし、そういう、なよなよしてないところが私は好きなんですけど。
何に対しても一生懸命。
そうそうそう。
なんかメイドカフェでバイトしてることに対して、
うん。
メイドであることに一生懸命なさるよね。
そうですね。
なんかメイドカフェでは結構こうイベントデーみたいなのが開催されてて、
うんうんうん、うん。
なんでしたっけ、なんか、お兄ちゃんデーとかなんかあったじゃないですか。
そうですね、魔女っ子デーとか、妹デーとか、
普段はメイドカフェやけども、コスプレデーとして、なんか、今日は妹のコスプレで、お客様をお兄ちゃんとして扱う日とか、
うんうんうん、
なんか、魔女っ子、魔法少女のコスプレをして、流行りの魔女っ子アニメのキャラクターに扮して、お客様をもてなす日とかがあるんですけど、
うんうんうん、
そのイベントそれぞれに対して、美咲ちゃんをものすごい真面目に取り込むんですよね。
そうそうそう。でも、オタク文化を全くわからないので、ちょっと、外れたこともするみたいな。
めっちゃなんかアニメソングのオープニングとかをめっちゃ暗記してきたりするんですけども。
うんうん。
ただそれはもう必要だから暗記をしただけっていう。
そうそうそうそう。
オタク文化を理解してやってるわけじゃないっていうそこが、
うん、
天然であるギャップ部分につながっていくのかな。
燃えるんですかね、そこに。
僕は燃えるいまいちよくわかんないですから。唯一僕が美咲ちゃんに燃えるとするならば、
うん。
薄井さんにからかわれることによって、
うん。
徐々にエロくなっていってるところ。
うん、エロくは確かに。
だって最初は、ものすごい薄井のことめっちゃ警戒とかしてたくせに、
うん、うんうんうん、うん。
なんか最新刊とか見てたら、コッキーゲームとかしてるんですよ。おいおいおい、どこまでエロくなるんだ、この女はよ、みたいな。
確かにね。徐々に距離は近づいてますよ、どんどん。どこまで行くんでしょうね。描写として。
でもやっぱりこの漫画の、
うん。
ベースにあるのが、
うん、
薄いのことは認む、一人の男として認めている、
うんうんうん、
けれども私は負けたくない、だから頑張るっていうことじゃないですか。だから薄いを受け入れてしまったら漫画が終了してしまうわけですよ。
そうですね、この二人の関係が変わってしまうと違う漫画になりますからね。
縮まらないからこそ読者はいつになったら縮まるんかなと思いながら楽しく読めるわけですけど、
うんうんうん、
で相思相愛になってしまったらもうそこでこう漫画が終わってしまうじゃないですか。
お話としては終わっちゃいますね。
でも最近ちょっと若干それになりかけてるじゃないですか。
ラブラブになってきましたね、だんだんね。
で周りからもお前らそろそろはっきりせえよみたいな感じになってるんでしょ。やってんねやろ、
うん、
で美咲ちゃん自身も、
うん、
最初のうちは、それに関して考えることもなかったし、うんうん、もしそんなことを言われても、知るか違うで終わらしとったのか、
うんうんうん、
最近真面目に考えるようになってきたじゃないですか。薄いの私にとって何なんだろうとかね、
うんうんうん、
その幼馴染であるひなた君と薄いが取り合ってることに対して、うん、あの誰でしたっけ、女装する男の子ってじゃないですか。
雪村君ですか。
違います、それは
葵ちゃんか、
葵ちゃんの方ですがなんかあの、うん、美咲ちゃんにちょっと葉っぱをかけるじゃないですか、
うんうんうん、
はっきりはっきりし、そろそろはっきりしなよみたいな、
うんうんうん、
じゃあなんか美咲ちゃんは本当こういう問題に対してはダメなんだよな的な、
うんうんうん、
ちょっとそこが僕の中ではダメなんですね。
ほう、
そこめめしいところじゃないですか。
あ
ー、それは見せてほしくないっていう。
あー、いやそれ していかないと話進まないですよね。
そうなるとあもうそろそろこの漫画の終焉も近いんかなっていう、
あー
ちょっと残念な感じが。だってこれやろうと思ったら永久に続く漫画でしょ。
まあ、この関係性を崩さない限り、そうそうそうそう、
エピソードは別にふんだんに盛り込んでいけばいいだけやから、
うんうんうんうん、
薄井さんと美咲ちゃんの距離を縮めさせなければ、うん、ずっと同じことが繰り返していける漫画じゃないですか。
うん、
けど最近休巻を読むと、
うん、
ああもうそろそろ意外と短い間で終わるのかな的な。
ああ、どのくらいで終わるのがベストなんでしょうね。あんまり長くても私嫌かなっていうのがあって、10巻長くても15巻ぐらいまでで終わってほしいという願望はあるんですけど、
これは懸念事項として、
うん、
少女漫画は長くなると、
うん
うん、あの男キャラクターの闇の部分を描きたがるから作者がそういう意味で長く続けないでほしいっていうのはある。
でも薄井くん闇の部分出てきそうじゃないですか。
出てきそうでしょ最近。
めちゃめちゃ出てきそうですよ。
未だに薄井くん主人公の一人でありながらもバックボーン全く不明ですからね。
全くわからない。なんか高層マンションに住んでて一人暮らしで超金持ちっぽいけど家庭の愛には恵まれてない的な。
なんでそんなに知識と教養があるのかとかそんなも全く触れられてないわけです。
ですね。料理もめっちゃうまいし、
なんかね、あの昔彼氏彼女の事情を読んでた時に、
はいはいはい、
最初のうちは結構楽しく読めてたのに、
うん、
途中からなんか有馬君の闇の部分を描き始めた時に、
はいはいはい、
なんか作者は勘違いしてるのかと思ってちょっと嫌になった時があって、
あ
有馬君もいわば完全無欠のヒーロー的なキャラクターやったじゃないですか。でもそんな有馬くんは外から見るとそうかもしれないけれども、
はいはいはい、
実はそうじゃないんだよっていう話の持って言い方で、
うんうんうんうん、
家庭の事情とかなんか有馬くんの心の闇の部分を描き始めたじゃないですか、あの漫画の。
ああ。
うわキモいとか思って
え、でもこれはもうこんだけ伏線張っとったらそこに行かざるを得ないと思うんですけどね。
だからそれを薄井さん主観の、
うん、
俺にも心の闇があるんだぜ的な描き方をしてほしくないね。
ああなるほどね、はいはい、
やっぱそこは美咲ちゃんがガツンと介入していってくだらないことで悩むなみたいな感じで、うん、ズバッとこう明るく解決してくれるんやったら全然いいねんけど、う
ん、はいはい、まあ解決したら終わるでしょうね普通に。
ああ、そろそろ。
ここで終わる感じですよね。
完全にもう、美咲ちゃんが、薄井くんにメロメロになり始めてきてるからな。
そうですね。もう、女子、完全に女子になってますよね。
そこで俺は思うんが、
うん。
薄井さんが美咲ちゃんのことを気に入ったりとして、
うん。
今まで知り合ってきた女性の誰とも似つかないっていうのが、まずあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、きっと薄井さんの中では女ってこんなものっていう偏見があったわけですよ。
うんうんうん、うん。
それを打ち崩すようなやつが美咲ちゃんやったわけじゃないですか。
はいはいはい。
いわゆる女らしくないし、
うん、
男にも対等に民を張ろうとするし、
うん、
なんか俺に言うこと聞かへんしみたいな感じの。
うん、
でも最近、ちょっと美咲ちゃんは薄井君になびき始めてるので、
うん、
そんな状態の美咲ちゃんを見て、薄井さんは冷めないのかっていう。
ああ、僕は大丈夫なんじゃないですか？
そうなんですかね。
基本的な性格は変わらないし。
なんかみさきちゃんが女の子らしい格好をしてこう、デートに臨むじゃないですか。
うん、うん、うん。
休館でね。
うん。
ちょっと、あそこら辺僕は結構ハラハラしながら読んでたんですよ。
ああ。
そんな、薄井さんにしてみたら、今までの女と同じちゃうんけ、みたいな。
シャフンケって。
でもやっぱりそれは美咲ちゃんがやるからこそ意味があるのかな。
そうですよ。今まで、こう、薄井くんは、美咲ちゃんを一生懸命、こう、精神汚染してきたわけですよ。ね、それがやっと花開いてきたので、そこの、こう、ね、やっと飼いならしてきた、みたいな、達成感みたいなものがあるんじゃないですかね。
俺が育てた的な。
うん、まあ分かれへんけど。うん、
まあ、ただ非常に気になるのは、9巻、最後のところですが、
うん
うん、明らかにこう、最後の晩餐的な感じになるわけです
よ。うんうん。
で、その、上で最後のシーンは、
うん、
こいつ誰やったっけ？金持ち学校の生徒会長。
あ、トラ？
みやび、ヤビガ
オカ。ヤビガオカの。
学園。の生徒会長。イガラシトラっていう。
うん、
毎回、ミサギちゃんと一目あった。
うんうん、
まあ、金持ちの性格もあるよ、
うんうん。
でも頭が切れる。
で、なんか、大会社の御曹司かなんかなんですよね。
どうもこいつが薄井さんと何か関係性がありそうなことを匂わす終わり方をしてるので。
そうですね。
ちょっとそこが気になるところかな。
まあ、この辺の関係性から徐々に薄井くんの背後関係が出てくるのかな？
あのお前のことは調べさせてもらった時な。
うんうんうん。
父親は何とかでみたいな。母親は何とかで。
お前もこの、何とか家を継ぐんだろうみたいな、そんな。
感じなんかな。
ですかね。
で、そこで、美咲ちゃんは、薄井さんの自分の知らない一面を見てしまって、
うんうん、
ちょっとショックを受けてみたり、関係性がギクシャクしてみたり、
そうすると、遠い存在に感じてしまう。うん。
うん、持ち前のまっすぐさで何とかして終わりみたいな感じな。
ああ、それでも薄井は薄井だからな、とか言って。
うん、ありそう。
そうですけどね。で、その一言に薄井くんが救われるみたいな、そんな感じかなとか勝手に思ってるんですけど。
一応なんか9巻の最後のページに10巻のやつみたいなのが載ってて。
はいはいはい。
薄井 VS 日向、美咲をかけてバスケ対決とか書いてあるんです
よ。はいはい。幼馴染の日向くんと。
何バスケ対決なのかな？そこが少女漫画やね。しばき屋、まあ、しばき屋じゃないのね。
拳ではない。うん、
リコさんは、
はいはい。
憧れないですか？なんか、男二人が自分を取り合っている様とか。
全く憧れないですね。
あ、そう。
うん。
なんか、あれでしょ？いつもなんか、
うん。
結構男目線やん。
そうやね。
みさきちゃん可愛いとか。
そうそうそう。
少女じゃないよね。
ないないない。
思ってたけど。
うん。
まだこう。
少女漫画とか、 読めへんしね。ほんと珍しい、珍しく今買ってる少女漫画を。
なんで惹かれたの、この漫画。
絵が可愛いなっていう、この絵が好きなんですね、結構。で、まあ主人公がその、なんというか、よくありがちな心の弱いタイプではないっていうところが今一番気に入ってるところですね。うん。みさきちゃんが可愛いっていう。
男目線やな。
そうなんですよね。薄井くんは薄井くんやし。
一番気に入ってるキャラクター誰って言った
。あ、それはみさきちゃんですけど、あとはちょっと幽霊つきがたいんですが、
これ結構、感情移入的な意味で言うと、雪村くんが一番こう、
ああ、かわいい。
僕の立場に近いんですよ。
え？どういう意味で？
薄井さんかっけえ的な感じじゃないですか。ああ。
薄井にチューされて砂になるんですよ。
助走をさせるとものすごい似合うっていう。
すごい可愛い男子なんですね。
装飾系男子。
うん。
生徒会長の美咲ちゃんのことは尊敬していつつも。薄井さんにもちょっかいかけられてみたいな、すごい美味しい、なんか立場の、
ああ。
ポジションのキャラクターやなっていう。
雪村くんになりたいと。
そうっすね。
私は、この美咲ちゃんの同級生の女子生徒のメガネっ子が割と、
いつも冷静な。
そうそう、いい味出してるなと思って読んでるんですけど。
彼女のポテンシャルもすごい高そうやんけど、意外と彼女のエピソードで出てこへんからな。
そうですね、兄弟の話ぐらいしか出てきてないんですよね。
あの、インディーズバンドの、
うんうんうん、
ボーカルに友達が騙されたエピソード的な時に、ちょっと活躍を見せたけど。
そうですね、ちょっと怒ってましたね。みやびが丘。みやびが丘だったね。金持ち学校に、けえへんかって言われた時に、なんか、この、ふわふわした方の同級生は、もう、いかんといてみたいな感じやけど、でも、この、メガネっ子の方は、でも、それは、美咲さんが決めることだから、みたいな。
冷静も高校生でそんな判断できる人おらへん。
ねえ。でもアニメでは、その、最後に、まあ、しずちゃんって言うんですけど、しずちゃんが、なんか、やっぱり、わがままかもしれないけど、私は美咲さんにこの学校にいてほしいとか言って、なんか奮起して、生徒会室に乗り込んでいて、私は、雅ヶ丘に美咲さんを取り返しに行きますが、ついてきてくれる方はいませんかとか言って、なんかいっぱい引き連れて雅ヶ丘に行くんです。ちょっと、しずちゃんのキャラ違うねんけど。
ちょっとダメやね、それは。
そう。なんか、で、最後、原作だと、薄井くんだけがその、みさきちゃんを取り返しに行くんですけど、アニメでは、その、しずちゃんに声かけられて、集まった生徒会メンバーとか、今まで会長に助けてもらった男子生徒とかが、一緒にわーってやってきて、校門の外にみんなが待ってるっていう、何金髪極戦みたいな。
なんでそんな終わらせ方にしたんやろな。
なんかすごい青春漫画みたいになってました。あれ今まで結構原作に忠実やったのに、いきなりどうしたんっていう、ちょっとドキンとした、ですよね、今回。うん。
この漫画のいいところって、結構友達同士に恵まれてるし、ここそれぞれのキャラクターとか考え方はしっかりしてるけど、
うん、
お互いなりやってないっていうところがいいところじゃないですか。
そう。そういう、こう、なんか、こう、熱い青春ものの様相になるとちょっと違うなっていう気はするんですけどね。
もうアニメやったら、ワンクール ?12 回とかで終わりなんかな。
どうなんでしょうね。その予定までは見てないんですけど。
スープとか行くんかな。なんやろ、アニメオリジナルの展開を見せたりするんやろ。
あー、まあ、
あ、めっちゃ薄井さんの嫌味でできそうやな、そんな。
出てきそうですね。うんうん。
やっぱそういう意味では対象が違うんですよ、漫画とアニメ。
ああ、なるほどね。
ターゲットが。
うん。アニメしか見てない人は、それはそれで、なんていうか、気持ちいい終わり方なんやろうなっていう気はしますね。
そうですね。ちょっとまあ、それで今回も、会長メイド様取り上げますっていう話をしたので、
はいはい
まあ、一応ツイッター上で一件お便りをいただいたので、まあ、それをちょっと順番に説明とか紹介していきましょうか。
はーい。はい。どれかな？これかな？ペイン183でいいんでしょうか？
そうですね。
はい。沢田さん、ゲストの方、こんにちは。毎回楽しく拝聴させていただいています。今回の収録テーマが、会長はメイド様だということですが、僕はアニメを毎週欠かさず見ています。そして男ながら毎回、薄井さんに燃えています。
燃えなんですか？
ああ。やっぱ薄井さんなんですね。
そうですね。男からしたら薄井さんですよ。
ああ。薄井さんはいちいちかっこいいんですよね。目的にはミサちゃんがいつ薄井さんの気持ちに気づくか楽しみです。それではお仕事も収録も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい。
これ、アニメの方ではまだ、ミサキちゃんは心を開いてない。
そうですね、まだ2巻半ばあたりまでしか行ってないんで、まだまだ、何こいつみたいな感じが強いところですね。
ぜひ漫画を読んでいただきたい。デレデレですからね、もう、最近。
最近はね。
恥ずかしいわ、っていう。見てるこっちが。
もう、真っ赤っかですよ。次、行きますか？
はい。
はい、春菊さん。アニメですが、少女漫画は昔からちょこちょこ読むんですが、自分が少女漫画に求めるのは、かっこいい男なんです。女より男を求めてしまいます。英語は話的に重要でない気もしますが、この手の漫画は非現実が重要な気がして、そこがミードで表されているのかなと思ったり。でも非現実が重要っていうのは個人的な感情で、普通の学園ものだとすごく心が痛むんですよね。
あ、そうなの。
こういう青春を送りたかった。
あー。
でもこの漫画からはそれが感じられず、単純に楽しめて好きです。
まあまあ、大体僕と似ているような感じの意見かな。
ああ、そうですね。あの、前に取り上げてあった、あの、ハチクロ。
はいはい。
ってこういう感じじゃないですか、この。
ああ、ハチクロはもう完全にギャグを行く漫画っていうか、うんうん、もう、あの時に忘れられた青春の今一度的な。
なんかこう、誰もが持っている学生時代のちょっとこう、キュンとした、なんか、うっていうところをくすぐられるような。
そういう青春がなかったにもかかわらず、あったような錯覚を覚えさせて、うんうん、キュンキュンさせるっていうのが、まあ、ハチクロでしたから。
うん。まあ、真逆といえば真逆ですよね。これはなんかこう、これはないやろっていうのが。
うん。モスイさんの存在がもうそもそもないやろって話。
ないないです
よ。そもそも、ミサキちゃんの存在の時点で、そもそもないやろって話なんですよ。うん
そうです。ありえない同士ですもんね。
そこに被せてくる感じで、薄井さんのキャラクター性が強すぎるので、
うんうん、
現実バリバリみたいな。
うんうんうん。
もう完全エンターテインメントの漫画だなって。
うん。本当に、そんな感じで、気楽に読めますよね。自分の高校時代とかそんなことは全く、振り返らない。
だってそもそも、もともと何男子校やったところが、統合合併して、共学になって、
うんうんうん、
あまりにも男子校色が強すぎたから、それを払拭するために頑張って生徒会長になったが美咲ちゃんなわけですよ。
そうですね。
その時点でそんな過去はないしね、誰も。そんな学校行ったことないし、みんな。
そうですね。うん。そこで立ち上がる勇気ある女子なんかいてへんし。はい。次行きましょうか。
はい。
スピさんです。 自分は読んだことないのですが、一時期乱造されたメイドものというジャンルが今後も残っていくのか、それともキャラ設定メイドとしてジャンルではなくキャラのアーキタイプとして残っていくのかを語っていただければ幸いです。
まあこれは最初の方に語ったのそのままなんですけど、
そうですね、
メイドものじゃないんですよね、漫画自体が。なんかこれタイトルがすごい誤解をさせるタイトルやと思う。
ああ。
あざとさがすごい出てしまってるんで。でもそうしないと、読者は引っかからへんのかなって感じもしますけど。
やっぱりね、タイトルはキャッチーじゃないとっていうのが。
まあ、もほんま全然メイドものっていうのでくくられる話とは全くないので。
ほんとバイトの一つですよね。
まあ、メイドカフェで働いているっていうのがセンセーショナルやからちょっと使ってみました的なぐらいのエッセンスでしかないんかなっていう。
本当にその澤田さんがちょっと言ってた青年誌だったら風俗だったっていう、そこを置き換えてもいける感じなんですよね。ジャンルが違えば、
何かしらのギャップを作りたかっただけっていう。なのでまあ、一くぼりにはできない感じの漫画ですね。どちらかというともう正統派少女漫画っていうことです
。そうですね。まあ、こう、レースひらひらとかちょっと書きたかったんかなっていう。
まあ、そうやね。そういう作者のセンス的なところがあるかもしれない。やっぱメイドカフェってすごいオタク文化やし、どちらかというと男性向けの文化であったりするけれども、メイドさんの衣装に対しては、女の子目線から見ても可愛いとかいう意見をたまに聞いたりするので、
メイドさんのね、衣装着たいから、メイドカフェで働きたいっていう人もいっぱいいはるんでしょうし。
メイドさんもそうでした
か？いや、私は全く。
男やからね。
そうですね。申し訳ない。ふわふわとか似合えへんかな、みたいな。ごめんね、みたいな。
聞いてるリスナーさんに夢与えましょうよ。
メイドはないな。
何の話でしたっけ？
何でしたっけ？メイド、メイドものか、ジャンルかどうの。
そうですね。まあ、メイドものではないということで。
そうなりますかね。でも男性が読んでどう思うかなっていうのはやっぱ思ってたんですけど、そうか、薄井さん。薄井さんか。
やっぱりね、自分が叶わない完全無欠の同性を見ると、さん付けをしてしまうっていうのは。
なるほどね。テッサー、ナンバー13さんかな？
はい。
白戦車の漫画は男も読みやすい漫画が多い。しかしレジに持っていくのはコバルト文庫並みに勇気がいる。年代的に設定が彼氏彼女の事情に似ている気がする。これもさっきちらっと出ましたね。
彼氏彼女の事情も、主人公の女の子名前すごい忘れちゃったけど、なんか学校ではすごい勉強頑張って、なんか最初みたいな感じやけど、なんか家に帰ってきたらジャージでコロコロしてたりみたいな、そういう裏表があるような、感じの設定やった気がするな。
私もあんまり覚えてないんですけどね。確かにハック戦車、まあララフとか花夢とか結構男性も読みやすいかなっていうのは。
そうですね。昔、うちの妹が、花君を買ってたんで、チラチラいろんな漫画を見てましたけど。
ちょっと年齢が上というか、ちょっと大人、大人でもないけど、なんか恋愛がメインじゃなくてもいいみたいな、そんな雰囲気ですもんね。
なるほどね。でもさすがに、もうこの年になって、花というのを持ってこう、くださいっていうのは、無理ですよ。コミックス自体はね、最近僕アマゾンでしか買ってないので、全然余裕で書いたりしますけど。
確かにその雑誌を 持っていくのはちょっと勇気がいるかもしれない。
なんで少女漫画ってさ、
うん、
少年漫画って作品によってもう全然想定違うやん、うんうん、
は
あ、
はあ、
でもなんで少女漫画ってさ、
うん、
どの漫画も全部同じ想定なの。
想定っていうのよ、
あのデザイン、コミックのカバーのデザインが。
あなんででしょうね。
明らかにこれは少女漫画ですっていうフォーマットじゃないですか。
うんうんうんうん。
普通に漫画ごとに書いたらいいじゃん。
ああ。それが落ち着くんじゃないですか。
誰が？
買う人も。
あ、そう。
うん。
まあ、まあ、そもそも男に向けて売ってないわっていう話では。
まあそうですよね。うん。どうなんでしょう。まあでもアニメ化されるんですから、人気なんですよね。
あ、アニメちゃんと見なあかんな。なんかアニメ見てないからね、ちゃんと。
今後ちょっと内容が変わってくるのかどうかの今、瀬戸際かなっていう気がするんで、また。今日、今やってるんです
か？日曜日じゃなかったっけ？
あ、日曜日か。いつもあれ、トルネで撮って読んでるの見てるんで、全然いつやってるかに興味がないんですけど。
そう、結構ね、トルネで録画すると、
うん、
あの、撮るっていう単位で、
うん、
トルネを持ってる人が何人これを録画してるのかっていうのが知れる機能があるんですよ。
ああ
知らなかった、う
ん、全然知らなかった。
結構怪獣やメイド様は結構上の方が多いんですよね。
ああ、そうなんだ。
結構見てんねんなっていう。
ああ、
萌えオタどもが見てんねんなっていう。
でもあんまり萌えじゃないですよね。
萌え、うん、全然萌えじゃないと思うけどな。
うん。
というわけで、
はい、
今回はネタバレ全開というかは、
はい、
単純にキャラに関してだけ語ってたような。
そうですね、話すことが
気もしますが、
ストーリーについてはね、そんなに。
ストーリーはね、まあ重要じゃないんですよ、この漫画。
そう、うんうん。
あくまで薄井さんのかっこよさですよ、この漫
画。そうですね、まあまあ、どこを読んでも読みやすい感じはしますよね。うん、続きもの、あまり続きものって感じじゃないんで。
ただ、うん、10巻以降に物語の根幹を担うような何か大きな出来事が起こるかもしれない。
今後、どうなるか。ですね。
まあ、とにかく、薄井さんかっけえって。ほんまそこだけかな。
最初から最後までそれで。
美咲ちゃんも可愛いですよ。美咲ちゃんも全然可愛いですし。
可愛いですよ。
薄井さんがいなければ全然美咲ちゃんの漫画ですから、この漫画はね。
うん、はぁはぁはぁ。うんうん。
でも、ここまでのスーパーヒーローは勝って漫画にいただろうかと。
うん。もう、ありえない神設定ですよね。
屋上から飛び降りたりするんですよ。
うん。
生きてる？
生きてる。大したことないっていう。
あり。男の鏡じゃないですか。まあ、そんな感じでね。
はい。
満喫に行ったら多分置いてあると思うんで。
そうですね。
ちょっとチラッと見てもらったらいいんじゃないかな。
うんうん。
思います。
はい。
意外と長い間喋ってましたんで。
結構喋りましたね。喋ることないとか言いながら。
お便りのコーナーが長かったからね。
ああ、そっかそっか。
バッツリと、カットして。
はい。
まるでお便りなんか来なかったかの感じで編集をしましてですね。
はい。
配信しようかなと思います。
はい。どの程度切られているのか楽しみです。
それかも、なんか3倍速ぐらいこう。まあそんな感じで、お送りしたのが沢田信也と、
はい、森田理子でした。
また次回も聞いてくださいね。さよなら。
さよなら。